すべては合格のために、
建築関連資格の総合資格学院の提供でお送りします。
して、まあ、しかも、結構狙いがいろいろありまして3つぐらいあったんですよね。あるんですけれども、一つは、建築ラジオっていうのはどういうものか知っていただきたいっていうのが一つ と、それから、まあ、各コアメンバーの方はそれぞれこういう幅広い活動、幅広いっていうのは、まあ、今までの建築の枠から少しももっと幅広くなるような活動をしているという人がいるということを伝えたいということと、それから3つ目に、その学生の皆さんにそういった幅広さを持っているのが建築であるし、あるいは活動の幅広さをもっとできるんだということを何かこうお伝えしたいというと、3つぐらいあって、結構欲張りな話が多分まとまるようなものではないと思うんですけど、そういうことが少し念頭にあったと。ちょっと私もじゃあ最初少しお話をさせていただいて、それからまたちょっと一言ずつ言っていただいて、それから学生といいますかね、観客の皆さんから、少し質問なり何なりをいただいて、話を展開していこうかなと思ってますけれども、ですから4人のお話をまとめるっていうのはなかなか難しいことか、まとめるべきことじゃないかもしれませんけれども、ただすごくこう日常の中の発見っていうものの大事さというのが、それぞれの方がやっぱり持ってると思うんですね。日常っていうのはこう過ごしていくと割となんてことないものとして見過ごしちゃうわけですけど、実は見過ごしているものの中に発見がたくさんあるっていうか、実際には体験しているものの1割ももしかしたら見てなくて、大体はこう見過ごしているわけですね。あるいは学問というものも結構その見過ごしてたり、そういうもんだと、あるいは仕事もそうですね。仕事っていうのもこうルーティンでやってて、そうじゃないものっていうのは大幅にこう消去して成り立ってるっていう、じゃないと日常じゃないっていうところがあるんで、そういう意味では私たちっていうのは合理的にそういうのをヒエラルキーとか整理をして、何かこう型をつけて合理的にやることで日々をこう過ごしているわけですけども、けれども実際にはこうそうじゃないものっていうのがたくさんあるわけですね。例えば、どなたからでもあれですけど、例えば大西真紀さんのああいった石切り場であれが例えば滑るんじゃないかとか、そういうふうにやると石切り場って見ないわけです。あれ石を切るという目的のためにあるものであって、それが住む空間としては普通は見てないわけですね。石切りと多分してる仕事の人も多分見てないわけですね。それはだから合理的に整理をしてやり過ごしている日常の中に、実はそういった発見があり得るんだっていう、そういう目線がやっぱり大西さんにはすごくあると思います。で、同じことは北川景介さんのやってることも、例えばああいった AKB48 のとか、あるいは自分がその親として出てるああいった学校の行事なんていうのは、普通はあれはあれ、これはこれ、自分の建築学者としての仕事は仕事、ああいうのは遊びっていうのは、やっぱこう切り分けて普通は生きちゃうと思うんですね。で、北川さんというのはちょっとそこは面白いところがあって、すごくそういった仕事あるいは研究という部分と、それから日常の生活者としての日常っていうのを、本来同じ人間のものがなんでそう切り分けられてるんだっていうのが、やっぱりそれが北川さんが僕は考えていることじゃないかなと思うんですね。ですからそういった意味で、街中にありながら、実はなんでこの建築は建築学資料修正に載ってて学校の授業で教えるのに、なんでもっと使われるこっちのカラオケボックスとかはそういうのに載らないんだって考えてみればおかしな話ですよね。だからどうしてもやっぱり私たちは学んでいったり、あるいは仕事をしていく中でそういうのにおかしいと思わなくなっちゃうんですね。だからそういうふうなズレっていうのはやっぱり北川さんが鋭くついてると思います。それから南さんのその始まりが大事という話をしましたね。始まりっていうのはこうザワザワして何か人を駆り立てていく、そういったものが建築系ラジオも最初初期に駆動していったし、私が建築の南さんが建築をやってるのもそういうことだっていうふうにおっしゃいましたけども、それも要するに始まりっていうのはまだ整理されてないもんだから多分ザワザワすると思うんですね。始まりが終わるとだんだんそのうまくやり過ごすように合理的に整理をされていって、そうすると建築っていうのは非常にうまく作れるんですね。うまく早く快適に作れるかもしれない。けれどもそうすると初めに持っていたざわつかせる、あるいはそれがあることによって人生がより発見的になる、そういう建築の面白さっていうのはもしかしたらなくなってしまうというか、むしろ聞かせたら建築じゃなくて建物になっちゃうかもしれないわけですね。だそういった何か始まりの力を持っているのが、あるいはそういったものを繰り返しこう再起させていくのが、それがアーキテクチャーってものじゃないかというふうなお話だと、私の勝手に理解をしたんですね。 で、まあ、そういったものをやっぱり、まあ、松田さんの、今進めている建築ラジオの、まあ、取り組み、まあ、第1期第2期第3期ってありましたけども、あれは、まあ、いたずらに拡大しているわけでもなくて、やっぱりその初期のこう、あるいはもっとこんなものを日常の中で見つけていいんだよということを、やっぱりああいうのをさらにこう書き立てるために学生が加わったり、むしろ学生スタッフが作ったりしていくということですね。ですから、まあ、あの建築ラジオっていうのも実は結構それぞれの多分捉え方ってバラバラだと私は思ってまして、私は第1期の時は 2,3 回しか出てないですし、あんまり関与してないんですね。だから私がコアメンバーになったっていうのは、私がここに今いるっていうことぐらい偶然であって、声をかけられたからいるっていう、まあ、非常にこう私は受動的な人間なので、それだけに過ぎないんですけども、ただまあそういう時にやはりその松田さんがまとめてくれた、今までその声になってないものを声にすると、つまり今までやり過ごされていたりないものとして見なされていた声ってたくさんあるんですね。あのいろんな声がその中央のマスメディアに拾われていない声とか、日常生活者の声とか、学生の声とか、そういったものをやっぱり浮き立たせていきたいと。その上でじゃあどうしようか考えなければフェアじゃないし、多分正確な回答が与えられないだろうというところがあります。ちょっと話がすみません、私長くなってしまいましたけども、あのなんか言い足りないこととか何でもいいんですけど、あの、少し あるいは他の方 あの発表を聞いて、考えたことでもちょっと南さんの方からちょっと一つ一つ
ありがとうございます。あの僕も皆さんの話を、いつも別にあのその話を全然聞いてるわけでもないので、本当に、まあ、その倉田先生がおっしゃったように、それぞれ その発表というのが本当に多種多様ですごく面白いなと思って、一言では本当にまとめられないなと思うし、なんかこう、まあ、ちょっとあの語呂合わせ的に言うとね、そのラジオってね、そのラディアントだから放射するっていうふうなんですね。いろいろ発散していく、拡大していく。だから何かこう、まあ、建築っていう、ある、その、何かこう、建築的な枠組みの中で、あの、いろんな活動が、あの、多種多様に広がっていく状況そのものが、その、建築ラジオっていうことの写しであって、まあ、そういう意味では本当に皆さんの活動っていうのは面白いし、あの、豊かな広がりを持っていたんだな、っていうふうに思いましたね。はい。
なかなかこう実はこう勢ぞろいして話すのってあんまり実はないんで、あの発見がけるの多いんで、これ真面目な話はもう京都ないんで、北川さんどうですか。
まああの建築会社すごく楽しくやらせてもらってるんですけどね、あの、まあ、要はあの建築会社ものを作るだけじゃなくて、いろんな場を設定していくこう職能を持ってるはずなんですよね。例えば街づくりなんかも建築の人がすごくこう職能発揮してたりしますよね。あの都市計画家とはいう名前がないにしても、地元の建築の人が街づくりってい こうコミュニティ作っていく上ですごくいい潤滑油になってたりするんですよ。でそういう、まあ、なんていうか、あ目標をあまりこう設定しすぎずに、その場を設定してそこで何が起きるかわからない余白をデザインしているっていうのが、まあ、そういう企画なんかはすごく、いいんですよね。でしかもそれ何が起きるかわからないところに足を踏み入れてくれる、まあ、例えば学生スタッフの全国の皆さんとかですね、やっぱりすごくこう自分の意思をなんか持ってて自発的で、まあ、リハースというかそういう人たちが比較的、まあ、全員そうだと思う、そうなんですよね実際。でメールのやり取りに聞かせても何が起きるかわからない、本当にこう新しい企画なんかをスタッフの人がこう、こんなんどうかなっていうので出してくれたりすると、それが一つ あの本企画になっていくような姿もあったりして、だからそういうなんていうか場を共有してるんだけれども、あんまりこう頭でかちの目標を掲げすぎずに、なんかエコとかって言って掲げすぎるので、何が起きるかわからないんだけど、とにかくみんな楽しくやってるんですよね。そういう状況はあの建築ラジオの一つの特徴で、まあ、でも建築ラジオの限った話じゃなくて、そういう場を作っていくのが建築の、まあ、建築に携わる人の、職能を発揮するところだと思うので、まあ、建物も実際その一つだと思うんだけれども、そうじゃない職能なんていうのも発揮している人は、まあ、いろんな不足たくさんいるので、まあ、そういう人たちとつながられていくかもしれませんね。
そうですね、うん、はい、はい、じゃあいや、私はすごく
あれそうですね、うん、私は第2期ですかね、うん、からあの松田さんに突然電話をいただいてコアメンバーということで入っているんですけれど、まあ、こんな幽霊部員も受け入れてくださっている研究ラジオがすごいなと思っていて、 私は何かこうもうすごいメールで建築系ラジオのフォルダーを作ったら1日に何百件もこうメールが溜まっていてとっても読み切れない。私の中にもうメールボックスに建築系ラジオの未開封のメールが何百通と溜まっていて本当にそれがもう申し訳ないんですけれど、まあ、そばにいてこう面白いなと思って見ているっていうことすらも許してくださるおおらかさがすごいなと思って許されるのであれば、まあ、近くで面白そうだなすごいなと思いながら見たいなと思っています。はい、
ぜひ見続けて続けて今参加していただきたいと思います。
はい、さっきの倉方さんと宮美ちゃんの話につながるか分からないんですけども、もう一つちょっと言い忘れたかなと思うことに、建築系ラジオって結構批判を受けてるんですね。というのも、建築系ラジオがスタートした当日、カリスマ建築ガールというコーナーが最初に生まれた時に、実はその日にですね、同時に2本別のちゃんと真面目な配信をしてました。建築ノートを作ってる、月橋治さんにインタビューをするとか、それから五十嵐太郎さんに、磯崎新さんの都庁という本がありましたけど、それの書評を口頭で、お話していただくという、そういう真面目な配信を2つ出しながら、実は同時に同じ日にですね、カリスマ建築ガールにインタビューっていう、なんかそういうのを出してたんですね。で、むしろそこからスタートしたってところがあったんです。ところが、そのカリスマ建築ガールの方は、出してですね、4時間ぐらいで1回取りやめ。で、もうちょっとマシなバージョン出して、それが4日後ぐらいにやっぱり取りやめ。まあ、いろいろ事情があったんですけども、なんであんなの出してるんだと。で、まあ僕らは出してもよかったんですけども、だけどまあ、これだけこういう声があるってことは、まずちょっと一旦引き受けて、スタートしたと。で、それは実は建築ラジオってやっぱり山田さんがいるってことと、さっきの話でやっぱり、まとめられないっていう、それぞれの人が考えてることでやってることが全く違うんですけども、でも、その人たちが集まってるところがあると思うんです。で、当初も、カリスマ建築ハルと磯崎新さんの当初はどう考えても同じメディアが発するものとは思えないんですけども、でもそれを一つのメディアから発してるってことがむしろ建築ラジオの意義じゃないかなと、思っていました。それから、北川景介さんの出会い系カフェコンテンツの時も、まあ、これは、僕もちょっと勘なんですが、本当に配信していいのかどうか結構話題になって、でこれはこれを配信していいかどうかを討議するコンテンツそのものを配信しようというそういうことになって結局まあ配信することになったと。それからもう一つちょっと大きかったのはこたつ問題となりまして、でこの時にやっぱり建築系ラジオは、責任を取れみたいな声がいろいろネットから出てきたんですよ。責任取れっても別に僕ら悪いことをやったわけじゃなくて、僕らなりに、批評をやったと。ところがそれに対して、建築系ラジオがやってることは学生の作品を批評したんですが、ただ学生の作品といってもそれは公の場に出た作品に対するコメントですね。でそれに対して、いろんな意見が出て、その時に建築系ラジオの責任者は誰かみたいな話が来たんです。ところが建築系ラジオはそもそも4人でやっていて、それから僕らはお酒飲みながらやってるのが悪いという話も聞きましたけども、そもそもそれがコンセプトでスタートしたわけです。で、その時に責任者が誰ってことは、要するに一つにまとめろってことですよね。だけど、その時に出したコンテンツが、ポリフォニーとしての建築系ラジオってタイトルで出したものがありまして、これは要するに建築系ラジオっていうのはモノフォニーではない。つまり、複数の声が同時に発せられるそういうメディアだと。つまり、何かと何かの違う意見を最終的に統合していく必要はあるかないかって言った時に、僕はないと思うんですよ。この人とこの人が最後まで違うことを言ってもいいと。で最後まで違うけど、でもそこで違いがあったね、でこの人とこの人はこういう違いがあるんだねってことが分かれば、それはそれで一つの大事な情報であるということはやっぱり言えると思うんですよね。でそれはやっぱりメディアとして何か、このメディアはこうだからこういうふうにやりますっていう一言でどうしても収まらない。で第一期ですら収まらなかったのが今日皆さんお聞きになって分かったと思いますけども、まあ、今この5人がいて、さらに五十嵐太郎さんがいて、6人のコアメンバーだけでも全く多分考えていることと結果は常に、違うと思います。さらにこれから、まあ、スタッフの皆さんも声を出して、言っていただくと、建築系ラジオはいかにこう多様な声を、まあ、全部包み込んで、まあ、大西さんからおおらかなってありましたけども、そういうおおらかさをもう、含み込んだそういうメディアでありたいなと、まあ、僕は、思っています。
はい、ありがとうございます。今あのスタッフという声が出ましたけど、この会場にも、宮内さんとか松田さんとか平山さんみたいなとか、あのちょっと誰か手を挙げて、はい、あの別にあの建築ラジオのことでもいいし、これからも学生のあるべきでもいいし、まあ、なんかこう、まあ、少しあのそういう立場から、まあ、あの自分でやってることでもいいし、ちょっとなんか発言をしていただく、ちょっと手を挙げていただく。じゃあ平山さん行く、
はい、
じゃあ平山さんちょっと前で、じゃあちょっと自己紹介をお願いします。
ただいまご紹介させていただきました。平和市の運営部の取りまとめをやっております。平山と申します。よろしくお願いします。僕はもう学生じゃないので、ちょっと卒業して何年くらい経ってるんですけど、そこで学生の皆さんと接点がなし、メールのやり取りだとか、松田さんからいろんなアドバイスを受けたりとか、まあ、やりながら、まあ、仕事もしながら楽しみながらっていう感じでやっています。最初に井上先生のお話にもあったように、やっぱりいつでも何かが起きそうな感じが、まあ、事故にしてもダメなことでもそうなんですけど、いつも毎日何かトラブルが起こったりとか面白いことがあったりするのが、まあ、それに触れてるっていうのがやっぱり一番面白いかなと思います。でそれとやっぱり建築すごく情報をいろいろ仕入れられる中で、どんどん情報を偏らない形で、まあ、入手できるっていうのが、まあ、それも何ていうか迷惑の一つかなと。でこれからちょっとどうなるか分かんないですけど、人数が増えてきて、なんかもっと上手いようなやり方だとか、いろいろみんなで楽しみがなきゃいけないことがあるんですけど、まあ、これからどんどんスタッフの皆さんもどんどん参加していただいて、まあ、もっと盛り上げていきたいなと思っております。まあ、大体こんなところで。
はい、ありがとうございます。宮内さん、あのちょっと九州といいますか、福岡 の, あの少しあの立場から、まああのこの場所がどういう場所かとか、まあ、何でもいいですけど、なんかこう、あるいは、他の逆にね、こう広島とかいろんなところとつながることもできるし、あ、今、マイクあるのかな。宮内さん。
はじめまして、九州大学技術工学部3年の宮内と申します。私が建築系ラジオのスタッフになって、約1年ぐらい経ったんですが、さまざまな人との出会いが増えたというのが一番大きな成果というか、なんかだと思います。で、私は建築の作品というか、自分の学校設計だ、学校での課題だをすることも、なんかメディアを通して何かを発信していくっていうものも、なんか同じ目的に向かっているような気がしていて、ですごく建築系ラジオのイベントだったり配信内容がすごく楽しくて、スタッフを続けています。よくまとまってないんですね。
そうそう、結構そうイベントなんかのね、イベントがね、ツアーとか ね、今度もなんか東京で合宿して、うん、なんかみんな合宿して、なんだっけ、スタッフの合宿、スタッフだけ合宿して、で、スタッフの人がなんか自分の設計課題とか論文とかを、なんかね、コアメンバー、五十嵐さんとかに批評してもらう権利が余るとかいう合宿をやって、そういうつながり方が面白いですよね。なるほどね、わかりました、わかりました。じゃあちょっと、ま、隣の、ま、松田さん、じゃあ、自己紹介をお
願いします。今日は広島から来ました、広島国際大学3年の、松田からです。私も宮内さんと同じように1年ほど前くらいから建築ラジオのスタッフとして活動をしています。まあ、今は幽霊部員のようになっているんですが、まあ、建築ラジオのスタッフとしてこう活動をしていく中で、なんというか、全体像が見えないというか、何かそういうつかめないような、そういう大きなものに触れているような感覚は持っていました。で、そうですね、今日もそうなんですが、建築ラジオ に関わっているとこういうイベントだとかそういうとてもなんかこう楽しい何かこう、建築に触れる場というものもたくさんあって、であとそう宮内さんとの建築ラジオのスタッフということで、あのお友達しないだというか地元も同じということで、そういうなんかこう人と人とのつながりもできたということで、私もその建築ラジオに関われてすごく嬉しい方だと思っています。
私はまとまってないんですが、以上です。はい、ありがとうございました。ゲームさん、ちょっとあんまり時間ないんですか。